問わず語りの神田伯山。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前とある新年会のパーティーに行ってきました。今日はその話をみっちり30分しようと思っていたんですが、後ほど主催者からマネージャーの山口さんに、このパーティーの件は一切ラジオで喋らないでくださいとお達しがありました。警戒されてる。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、有村くん頑張れパーティーというインテー国ホテルが、残念だな、この話言えないの。ホリプロ主催のね、いや一切ないんです。 CFG これでラジオっていうのは本気にするやついるから、一切そんなのないんだよ。で、まあとにかくね、一応そのことをなんか喋らないでくださいみたいなこと言われちゃってさ、理由なんですかって言ったら、あ、ちょっとすいません、お声をかけてない方もいると思うんで、そこに気づかれてしまうとあれなんでって言われたからさ、そんなわけないよね。お前ラジオでめんどくせえから喋んなよってことでしょ。なんかさ、なんかラジオでいろいろ言うと怒ってくんだよみんな。もうなんでこんな怒ってくんの、重藤。なんでみんなこんなコンディション悪いの。志らく師匠だよお前。なんか X かなんかにまたポストしてたよ。こっちが一回志らく師匠に行ったらさ、向こうも一回返すっていう、一回返したら一回返すっていう、向こうがさ、週に二度もやってくんだよ。ずるくない。しかもまあちょっと知らない方のために言いますけど、なんか先週のラジオでね、この問わず語りの神田伯山で志らく師匠のこといろいろ言ったの。なんか I love you っていう TBS のドラマがなんかあるんだよね。で、それで、志らく師匠がお出になってるんだけど、それが、まあ、もう見るに耐えないと。大根すぎてっていう、もうこんな、もうど素人出てきたなって。そしたらさ、これを聞いてさ、爆笑のさ、カーボーイの田中さんとか喜んでたよ。俺この前伯山のラジオ聞いてさ、志らく師匠のさ、なんか見るに耐えないとか言って笑っちゃったって、あれが一番悪いんだよ。あっちには行かないんだから。でも俺言ったの、その時、重藤、お前も覚えてるよな。でも、こうやって、まあなんて言ったら、プロ集団の中でね、素人のね、まあちょっとやってたとは言いながら昔芝居で、まあ地上波でやることはない志らく師匠がやって、それもがいてる。あんまりお上手ではないけど、それがだんだんかっこよく見えてきたって、俺言ったよな。だ、褒めてんじゃんな。大先輩に対して失礼な言い方かもしんないけど、俺なりの、まあこの流儀として褒めたの。そしたら爆笑の田中さん、嘘つけ、あのバカ。思ってねえくせに笑ってんだよ爆笑問題。いや俺本当に思ってんだよ。で、志らく師匠がそれに対して1回目のポストの開始ね、 X のこれかっこよかったな。いやお前バラすなよ俺が大根だっていうのって、すっごいかっこいいんだよね。で、その後さ、なんか数日置いてさ、それなんかコンディション悪くなってるっていうか、ちょうどドラマの直前ぐらいにそれポストしだしたんだけど、いやなんかあいつはブレーダーみたいな、人間として間違ってる、芸人としてもって、どっちもっていう。で、なんかよくわかんないんだけど、俺がそのドラマの I love you っていうのをちゃんと見てないと。でも見てないって言いましたからね。ちゃんと見てないにもかかわらず、伯山のやつね、そのドラマもどうせ恋愛だからつまらないと言った。全部見て批判するならいいけど、それは失礼じゃないか。俺の大根のね、志らく師匠の大根のとこしか見てないっていうのは別にいいと。俺のことを言うのはいいけど、ドラマを傷つけるなっていうね、真面目な意見、真面目な意見を言い出したのよ。そんな、いや師匠、師匠、まあそんな真面目、まあ怒る？で、じゃあ仮によし師匠、俺ごじゃ師匠に指針として伝えるけど、俺はドラマを先週ね、いや見てないよ、でも恋愛のドラマなんか見れないけども、志らく師匠のねその部分のとこだけ見て大根だと思ったけど、でもすごいもう無償になって頑張ってる姿がかっこいいっていうのは、まあ言ったらさ、宣伝じゃない。人として後輩としてここはみんなに見てほしいからって宣伝じゃん。で、俺はドラマ見てないって先週言ったけど、見てる可能性あるよ。 全部見てたい。それでちょっと自分のお口に合わないから師匠、これは師匠のだけをピックアップしていった方が見る人増えるかなっていう、で見てないという設定にして宣伝をしたって、そういう風にさ捉えるのがもうプロじゃないか。でも本当に見てないんだよ、本当に見てないのこれはね。こりゃ参っちゃってね、俺も正論で来られちゃったから、もうこれ参ったなと思って、とうとう立川志らく60歳正論で来るようになっちゃったよ。もう甘えてきちゃって、もう志らくがじゃれてくるから、もう本当にもう顎撫でてやんねえと。これでまたポストしてきてさ、永遠にドラマがさ終わるまでさ俺これやんなきゃいけないの、すごい地獄だな。いやでも本当志らく師匠ありがとうございました。そういうことでね、そうで、なんか俺考えてみるとさ、いろんな師匠方とさお話ししてて楽しいななんてこと思うんだけどさ、いやーなんか76歳のさ林家松楽師匠って、紙切りの師匠亡くなっちゃったね。そうで、なんかメールも来てるからちょっとそれ読もうか。ラジオネームハゲタカマルさんから、白山先生こんにちは。以前から白山先生がラジオで人間国宝になるべき芸人とおっしゃっていた林家松楽師匠がお亡くなりになりましたねっていう。そう、私は北海道で酪農業を営んでおり、東京に旅行に行った時に演芸場に行くんですが、松楽師匠の出演している回に2回当たったことがありますっていう。でこれ紙切りを知らない方のために言うと、紙切りっていうのは普通に落語家さんと同じように座布団座ってね、ほいでもって、お題を取りますみたいなことを言って、で例えば大谷翔平とか言ったら大谷翔平をその場でこう切ったりとかするんですよ。でまあ有名な話っていうのが、初代の松楽師匠だったかな、闇夜のカラスって誰かが言ったら、闇夜のカラスなんてさ髪をこう切ってさ表現できないじゃん。どうやって、カラスは表現できるけど闇を表現するのかなと思ったら、カラスが提灯くわえてるところを切ったりとか、でそういうちょっとトンチとかもあるわけで、松楽師匠っていうのは俺本当人間国宝になった方がよかったなと思うんだけど、とにかくそれに関して早いのよ、切んのがスパーンって切んの。それでいてめちゃくちゃ完成度が高いから、紙切りの中でも、まあ、みんなが崇め立てまつるみたいな人で、だからかっこいいのが、本当ピカチュウとかさポケモン流行ったでしょ、だから子供たちがピカチュウとか言うと、ピカチュウ切るだけじゃなくてポケモンの他のレアなキャラとかも、それおじさん切ったことないな、ちょっとやってみようっつって完璧に仕上げてくるみたいな、妖怪ウォッチみたいな、妖怪ウォッチってポケモンと何が違うの、わかんないな、ピッてやるとめっちゃ完成度高いの、すごいの。でそういう松楽師匠が、に出会ったということで、松楽師匠の出演してる回に2回当たったことがあり、それぞれ目牛とお牛を切っていただきました。酪農業営んでるからかな、即興で見事な牛を切り上げていただき、その芸に驚き興奮したのを今でも覚えてます。作品は家に額縁に入れて飾っております。林家松楽師匠ご冥福をお祈りしますっていう。いいメールだねこれね。考えたら2018年に問わず語りの松之丞の時にイベントに来ていただいたんだよね。でその時にさ、今でも忘れないクリアファイル作ってくれたんですよ。どういうクリアファイルかっていうと、俺が昔 ED に高校時代悩んでて、でなんで ED になっちゃったかっていうと、うちの母親が俺の部屋をガチャンって急に開けんのよ。でそれで母親とその俺を布団をパンってかぶせるっていう攻防があって、でそれで ED になっちゃったんだけど、でお医者さんから勧められて、牛乳瓶みたいな、でカエルポンプっていう風に俺は呼んでたんだけど、それをその自分のチンチンに当てがって、プシュップシュップシュッってさ、なんていうの、砂浜でさ、なんかさボールがしぼんだ時に押すなんかあるじゃん、でそのカエルのやつだったのよ。でそれでカエルのポンプをポンポン押すと俺のチンチンが膨らんでいくっていう、確か3万ぐらいしたと思うんだけど、お医者さんに勧められて、それで一生懸命パイルポンプで俺の ED を直しているところを切ってくださいっていう、それを売りますっていう。でこれ誰が伝えに行くんだっていう、あの名人に、つったらさ今はさもううちの担当じゃなくなってる柴田君っていう若い男の子ね、20代だったかな当時で、柴田君が本当に松楽師匠喫茶店に呼んで、ちょっと切っていただきたいものがありまして、松之丞さんの頼みで、当時松之丞だから、なんですなんてコーヒー飲みながらさ、実は難しい松之丞さんがですね、ED になった時がありまして、でお母さんがガチャッと開けてくる、だからそのお母さんも切っていただきたいんですけども、ですね、その ED のこうカエルポンプっていうのがありまして、それ持ってこうプッププップこのね、空気をこううまいことやると、なんかそのね土調するらしいんですよ。でその土調してるところをね、切っていただければと思ってますっていうふうに柴田君が流麗な口調で言ったところ、松楽師匠コーヒー飲んで、ちょっと何言ってるか分かんないな、えっていう、どういうことっつって、あ そうっすよねっつって、でちょっとその場で聞いていただけますかっつってさ、なんかイヤホンかなんかでさ、あの俺のそのラジオの放送されてるのをね、その ED の模様みたいな、で小楽師匠がそれ十数分聞いた後に、わかりました、切りますって切るのかいと思って、それでさ、その場で林家小楽、やっぱり即興の名人だからふわーって切り出したの。そしたらものの30秒でポンってできたの。柴田くん見たらもうすぐ笑っちゃったのが、カエルポンプではなくて、俺普通に自分のチンチンをしごいてるとこなの。これ売れないなっていう。とは言いながらも柴田くんも、いやもう一回やり直してくださいっての名人に言いにくいじゃん。で柴田くんが俺のとこ店に来て、あのこれすいません、小楽師匠に切っていただきましたっつって、俺も嬉しいじゃん、どれどれ俺の ED のっつったら、見たらさ、思いっきりたださ、中高生がさチンチンしごいてんの、母親がガチャって入ってくんの。売れるかこんなクリアファイル、売れるかこんなのっつって、ちょっと申し訳ないけどやり直したなってで柴田くんがもう一回喫茶店で会って、で、あ、すいませんっつって、で今日はどうしたのって、あの実はあのちょっと松之丞さんからあのお話がありまして、ちょっとあのまあこちょっと言いづらいんですけども、ちょっとあれはあのあまりにもちょっと刺激的なので、もうちょっとだけあのですね、ちょっと冷静に考えると、やっぱこう小楽師匠は写実の名人なので、あもうちょっと普通にしんちんしごいてるのをあのクリアファイルで売るっていうのは、あのちょっと番組としても取りちょっとまあちょっととんがりすぎかなっていうか、申し訳ないんですけども、あのちょっとだけやり直していただくわけにはつって、小楽師匠もう一回こうコーヒーグッと飲んで、いいよつって、で切り直したのがちゃんとポップな感じで、カエルがバーンってジャンプしてるみたいな感じで、旗から見るとカエルの作品なんだけど、ちゃんとでもやっぱり写実の小楽、ちゃんとチンチンを膨張させている母親が来るみたいな、すっごい一対のもうフェルメールの絵みたいなんだよ。それを切り上げた。あれ売ってね、お宝だと思うよみんな。うちのスタッフさんももう誰も持ってないって言うけどね。だから小楽師匠ってとんちも聞くんだよね。小楽師匠がさ、またすごいのがさ、これさ、大和師匠っていうさ、あの落語協会の師匠がさ、あの X にポストしてたんだけど、4次元の世界って言ってお題が出たんだって。だから小楽師匠がさ、4次元の世界なんて切れないじゃん。その4次元殺法の4次元でしょ。どうやって切るんだってみんな固唾飲んで、こうやって見せたら、パッて出来上がったの見たら、教室で机に本を立てて弁当を食ってる生徒を切ったの。でお腹空いて早弁してるの。つまりこれ4次元目って書いてあるんだよそこ。すごくないこれ、ドカーンっていう早弁してる、4次元と4次元目をかけてんですよ。もうすごくない、惜しい人を亡くしたよね。いやだから芸に関してさ、こんなだからすごい、だから我々なんかこう寄席芸人の誇りみたいなね、紙切りではないですけど、我々は一緒の業界にね少しでもいられたっていう他協会ですけど、まあ光栄だったななんてつくづく思います。でもね、他にもやっぱ素晴らしい師匠方ってやっぱいっぱいいるよなと思ったのは、やっぱ改めてこの前鶴瓶師匠の会呼んでいただいたんだよ。みんなのね大好きなスーパースターの笑福亭鶴瓶師匠の落語会に大阪まで行ってきまして、でまたさ前日お電話とかしたんだけどさ、もうやっぱさ俺はなんかちょっと心苦しかったのが、もう半年とか1年前だっけ、 A スタジオって鶴瓶師匠の番組あるじゃん、そこで俺がさ滑り散らかしたんだよ。で滑り散らかして、でとにかくラジオでも、もうとにかく20代のあの若い女の観客はクソだと、俺基本的に東西お笑いの殿堂と同じあいつらが全然食いつかねえから、もう全然ダメだわみたいな。だからさ、俺鶴瓶師匠のさ、そのなんかその A スタジオ終わってさ、普通翌日とか電話するんですよ。前日翌日ありがとうございましたとかってね、それ電話する習わしが落語会とか講談業界にあるんでするんですけど、俺 A スタジオの時滑りすぎて一切電話しなかった。すごくないこのブレーサー、失礼、いやもう電話できないと。で俺もラジオでそれでボロカスに行ったらさ、鶴瓶師匠のさご自分の日曜日のなんかな日本放送のラジオでさ、いやなんかそんなあいつ滑ってなかったけどなみたいなこと、なんかフォローまでされちゃって、でオンエア見たらさ、あまりにもさそのディレクターが優秀すぎてさ、超面白いんだよ。だからなんか俺誰のためにもなってないのそんな無礼をした罪がある俺に対してお声をかけてくれて、白山あのちょっとゲストに出てくんないかってさ、優しいじゃん。でそれに対して俺事務所を通じてね、俺言ったのは、やっぱ打ち上げとかあると申し訳ないし、鶴瓶師匠お忙しい方だから、じゃあなんか早めに帰りますと、終わったらじゃあ僕すぐ帰りますっていう伝えといて、 で、それで当日行ったんですよ。したらさ、鶴瓶師匠お会いしたらさ、あー春さん来てくれたかっつって、これなすっごいうまいアップルパイこれ食べてっつって、アップルパイくれて、これうまいクッキーやねんっていう大の甘党の俺がもうガンガン刺激されるぐらいの、でアップルパイそれさ、もううまそうなんだけど、それ持ち帰ってな、荷物になったら悪いなとか、そんなこと言ってくれて優しいだろ。ほうでもって鶴瓶話が始まるわけで、その後俺の講談で、で次に鶴瓶師匠の落語行って、休憩挟んで最後鶴瓶師匠芝浜って構成なんだよ。でさ、鶴瓶話やる前にさ、カンペみたいに見てんだよ。もうあと開演2分前とかだよ。で暗がりでこう鶴瓶師匠が見てんの、こうね、あの舞台の袖のとこで。したらさ、若い女性のスタッフが懐中電灯でこう照らしてんだよ、そのカンペ見えやすいようにって。でさ、それに対してさ、 ありがとうなとかっていうのは普通じゃない。そうだけじゃなくて、その女性のスタッフをケラケラケラケラ笑わせてんだよ。自分が集中しなきゃいけないのにもかかわらず、その人を喜ばせようっていうさ、すごくないこれ。で鶴瓶話40分ぐらいぶっどっかんどっかん、すっごかったよ。その後俺の講談ね、俺アウェイじゃない。で俺は前日かなんかに、あ、鶴瓶師勉強させてくださいって言ったら、あのな、明日な、あの25分ってあの持ち時間書いてあるけど、あの何分やってもええんやでみたいなこと言ってくれたの。いや、でしたら、とんでもないですと、これ鶴瓶師匠の会なんで、もう僕が邪魔にならない程度に頑張って、いや、んなこと言うな、お前を期待してるお客もいるんやみたいな、え、とんでもないですっつって、俺持ち時間25分のところ重藤42分。びっくりしない？自分の会のように。で鶴瓶師匠新作の落語やって、休憩挟んでまた芝浜だわね。えでお客さん大満足よ。でも完璧じゃん。筆した時にさ、そのちょうど幕がさ、なんか変な感じでさ、ここでなんか上げちゃいけないのにもかかわらず上げちゃうみたいなとこあった。でスタッフさんが青ざめてんない、うわーっつって、一回こうね、あの芝浜でさ、また夢になるといけないみたいなこと言って、まあ追い出しっていうのドローってかかって幕が閉まるじゃん。でそれしっかり閉まったのにまた開いちゃったのかな、確か。じゃスタッフさん青ざめてんない、だカーテンコールだってなんか勘違いしちゃったかみたいみたいな、うわーって開いちゃった。そしたら鶴瓶師匠がなんで開けんねんみたいな感じになった。でそのスタッフさん40代ぐらいの男性なんだけども、顔青ざめててさ、うわしくじったと思って、鶴瓶師匠こう降りてくんじゃん、ゆっくり袖のところで、すいませんでしたってその男性のスタッフが言ったらさ、鶴瓶師匠なんて言ったと思う？普通だったら気ぃつけてなっていいよ、それちょっと怒ってもいいじゃん。ところが鶴瓶師匠、かまへんかまへんって、俺怒ってやろうかなと思って、そりゃねえんじゃねえかって、優しすぎるだろっていう、教育のために良くないっていう。でもそんなん言われたらスタッフ心つかまれちゃって、一生鶴瓶師匠のこと好きだよ。でその後打ち上げで、ああ白山、そういえばお前あれやろ、なんかもう帰らなあかんねやろっつって、いやあのなんか大丈夫っす、でもそう聞いてるで、あ、いやなんかあれなんかなしになったんで、あの全然大丈夫っす、ああそうなんか、じゃあお前せっかくやながらな、打ち上げ行こうっつって、でタクシーさ乗り込んで、大貞貞夫先生っていうさ、あの大阪の方の有名なさ、あの落語作家ですよ、枝雀師匠とかにも書いた大貞先生も70過ぎてるかな。で一緒にじゃあ3人でタクシーに乗るって、で乗るったって俺がさ一番前だわ、一番キャリア下なんだからね、タクシーの運転手さんの横だわ、鶴瓶師匠乗ってんだよ一番前、信じられないだろ、どうすんだよって、いや師匠僕はそっち乗ります、ええー、ねんええー、ねんええー、ねんええー、ねん、ゲストだからええねんよっつって、で俺後部座席乗って、じゃ一番奥だよ、上座座らして、で小沢先生椅子奥行って、いやいいですいいです、東京の人来たんですからみたいになってさ、でその後さ、あの白山寿司好きかなっつって、あ大好物です、あそうか、じゃあ美味しくってな、寿司屋があるねん、じゃあ一緒に行こうっつってさ、運転手さんとナビを鶴瓶師匠が、あここまっすぐ行って右行ってとかずっとやってくれてんの。でいよいよ寿司屋着いた、あここや博さんこっち来てっつって、そしたらさ結構こじんまりした店なんだけどさ、カウンター席 7人か8人座れるとこと、あと本当に個室ったってさ、襖1枚隔ててみたいな。で鶴瓶師匠来ても、普通だったらうわ鶴瓶だとなるじゃん、常連のお客さんみんな品がいいから、何にも別にリアクションせず、サインしてくださいとか一緒に写真と一切ない。だから鶴瓶師匠も居心地いいんだろうなと思ってさ、でベベアニさんっていう鶴瓶師匠のお弟子さんと、私と鶴瓶師匠のマネージャーの人と鶴瓶師匠と、あと大沢先生と5人で、あなんか適当に持ってきてって風に言ったらさ、大将がまた悪が強くてさ、ガチャーンこれうまいから食ってっつって、すごいんで皿がさ割れるんじゃないかってくらいバチーンって置いて、イカこれうめえから、これうめえから食ってっていう、すげえ大将じゃんっていう、 で俺もさ打ち上げなんかめったに出ないしましてやビールなんかめったに飲まないけど、まあなんか好きに飲んでっつったらここでウーロン茶ってわけにいかないじゃん。ビール飲んだよ俺も。で美味しくてね久々のビールもさ。でもうベベアニさんとかさ鶴瓶師匠と松竹のマネージャーさんとか俺とか鶴瓶師匠で話すわけで、その結構俺も酒入ってるからさ、そんなもうあんまりさ込み入った話しちゃダメじゃん。それにもかかわらず俺が鶴瓶師匠に言ったのは、あの諸角とかつかないですか。友達かお前、大先輩だよ。ナーバスな兄弟子とかもいるんだからナーバスな問題だわ。で鶴瓶師匠もんっていう感じになっちゃった時にベベアニさんが優しいんですかさず、いやなんか YouTube でもこの前米津師匠と小朝師匠の YouTube で小朝師匠が鶴瓶さんはね昇格になった方がいいよみたいなこと言ってる YouTube とかもありましたよとかって助け舟出してくれて、ああ本当はそういう風に言っていただいてんのかつって、でもそれはなとかっていうさ、そのご自分の見解であえてここでは言わないですよ打ち上げの席の。ここまで言っててここまで言ってて、それはいろんなことがあるんだっていう、そういうようなすごいもろもろの経緯とか説明して、俺もビール飲みながらうーんっていう、なんか余計なことどんどん聞いてたな。おで、まあでもな、俺自分でなんかその偉そうに言うとかじゃなくてな、もう一生忙しいんですかとか年中聞かれんやけど、いやずっとな入門してデビューしてからな、まああんまりこう変な意味はないやでっつって、あのなんかこうありがたいことになんか仕事が途切れんでって、今どんぐらいあるんですかって、週7本やなみたいなこと言ってんの。このさ72歳で週7本って異常な数字じゃない。まあ松竹のさ今トップの方だけどさ、とんでもないあれじゃないか。でロケもな、まあこのぐらい時間がかかって、そんなかかるんですかって言ったら、俺もビール飲みすぎたんだろうね、羨ましくねっつったの。俺その年になったら休みたいわ、羨ましくないわっていう、もうちょっとマイルドに言いましたよ。したら鶴瓶師匠さすがに、うん白山もう帰ってええでっていう、急いでんのやろって、ちょっとあのウニが来るまでいいっすかっていう、なんて無礼な後輩だっていう、ちょっと酔っちゃってね俺もね、楽しくって帰ってええでって、あの優しい、あの優しい鶴瓶師匠で、でそれでまあでもごちそうになっちゃってさ、アップルパイとかもいただいちゃって、で、鶴瓶師匠が、あーちょっと忘れてたわっつって、もうタクシー待ってるわけ、あ何ですかっつって、あこれちょっと少ないけど1万円だよ、困っちゃうねこれ、ありがとうございますのっつって、あっしゃーすって言って懐に入れてアップルパイとクッキーも持ちながら、いい日だいい日だっつって、でベベアニさんが俺を送ってくれてさ、あのアニさんっつって、俺なんか鶴瓶師匠しくじりましたかっつったら、大丈夫よっつって、しくじってたらメールするわっつって、今んとこメール来てないから大丈夫だと思うんで、ブーンっつって翌日もお電話して、心なしか鶴瓶師匠俺の翌日のありがとうございましたの電話切るの早かった気がする、心なしかあれしくじったんじゃない、なんかこのラジオで言いたい、素敵な師匠っす、本当にね、もう本当に大事にしようみんなで、ああいう大天才大スーパースターをね、いや本当にね俺はね、ああ鶴瓶師匠ってかっこいい人だなって、こうならなきゃいけないなってね、つくづく思ったと。さあということでね、みんなにおなじみの鶴瓶師匠を話したところで一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山、楽しい CM も終わりまして、今日はね結構メール読んでいきましょう。ラジオネームチューリップさん、年齢25歳、性別女性、白山さんスタッフの皆さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しています。私は元より患っていた心の病気で昨年11月末に退職した25歳のニートです。学生時代から気分の浮き沈みが激しく、ひどく落ち込んでいる時このラジオを聞いて少し救われたりしていました。白山カレンの反省だも大好きな番組でした。ああ見ていただいたんだね。来年から専門学校に通うことを目指しつつ、療養しつつ、貯金をはたいて以前から好きだったものづくりで少しでもお金にできないか模索中です。そんな最中、何を思ったかマッチングアプリを始めました。同い年の25歳、自己紹介文に休日は友達と公園で遊んでますと書いてあり、さらに結婚願望の有無や学歴、年収などの項目の一つである趣味の欄にも公園で遊びたいと書いてありました。そんなところにピンときていいねを押すとマッチしました。それでいいと思う人も逆に素敵だよね。毎日メッセージのやり取りをしてるんですが、1月12日の回があまりにも面白く、何を思ったか私は 彼にこの回の問わず語りを聞くようおすすめしてしまいました。するとラジオくっそ笑えるかっこ笑いかっこ笑いと返信があり、過去回も聞きたいとのことでラジオクラウドもおすすめしました。問わず語りのおかげで距離が縮まった気がします。今週末その彼と2回目のデートなので、またラジオの話をしようと思います。これからも問わず語り聞き続けます。長文失礼しました。ラジオネームチューリップ、年齢25歳の女性からいいメール。だから思ったな、でもこの男の人はなんかいい人そうだね、いい人そうだね、公園で遊ぼうってね。ちょうど村西徹監督もね、何でしょうか、お金が全然なくなっちゃったって、でその時にお子さんがまだちっちゃい時にお金がないからよく公園で遊んでたってもんね。だから本当に心が温まるっていうかね。まあ今その例えじゃないんじゃない、いい話には違いないだろ。そうだからこういう人も聞いててくれてんだ。だからこうやって問わず語りのラジオね、どんどん布教してくれて嬉しいんですよ。だから本当に、だからね、本当にまあ本当に松楽師匠とか鶴瓶師匠とかこの方とかね、さっきの酪農の方とかいろんな方に支えられてる、志らく師匠だけですよディスられてんの。だから本当にね、師匠もうやめましょう不毛な争いは。でもあいつやってくれよ、またポストで万全仕上がるから、もういつまで続くんだ。まあいろんな師匠方もいるってことでね、志らく師匠にもお世話になってます。さあ番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。